創世記の福音第23回。今日は主の山に備えありその2として創世記の第26章をご一緒に読みたいと思います。神様はご自身を名乗るときによく私はアブラハム、イサク、ヤコブの神と名乗られました。これは聖書全体を見てみると全部で24回も出てきます。典型的なのはですね、出エジプト記の中にあるんですけれども、イスラエルの民をエジプトでの奴隷状態から解放するために、この解放する指導者の使命をモーセに与える時があります。そうしたところモーセは、あなたはどなたですかと神様に聞くんですね。神様は何と答えたでしょうか。有名な言葉ですけれども、神はモーセに言われた。私はあってあるもの。皆さんどうですか。この答え、あってあるもの。モーセははぁというふうに思ったと思うんですね。でも神様はね、その後に続けてこのようにおっしゃったんです。イスラエルの人々にこう言いなさい。あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなた方のところへ使わされましたと言いなさい。これで人々は、ああ、神様だ。わかるわけなんですね。で、その中にイサクの名前が入っているんですよ。そして創世記26章の中心になる登場人物はイサクなんですけれども、イサクはこのように神様が心から喜び、祝福した信仰の人だということがわかります。神様はいつもこのイサクの名前を入れるわけですからね。結構ね、このイサクという名前を持った有名人はいるんです。英語でイサクのことはアイザックと言いますけれども、アイザック・ニュートンと言ったら何をした人ですか？万有引力を発見した。その他にも三大原理を発見したという人で有名な科学者ですね。日本人でもイサクという名前を持った人が結構いるんですよ。私の知り合いに新井イサクさんという人がいます。牧師ですけれども、だからみんなから好まれている名前だなということがわかるわけですね。じゃあ皆さんにお聞きします。イサクは何をした人でしょうか。まあイサクということで思い浮かぶのはアブラハムが100歳の時に生まれたということですね。奥さんは90歳、もう奇跡の誕生ですよ。それからしばらくしてから神様はアブラハムにモリアの山でイサクを燔祭に捧げなさい、つまり焼き尽くす捧げ物にしなさいと言ったことがあります。これは本当にアブラハムにとって大きな苦しみだったと思います。でもアブラハムは神様の言葉に従ってイサクを連れて今のエルサレムの丘に登るんですね。そしてあわや焼き尽くす捧げ物として捧げようとした時に神様は止めたんです。あなたの信仰が分かったと言ってですね、イサクを殺してはならない。傍らにお羊がいた。そのお羊を代わりに捧げなさいと言ってイサクの命は助かったわけです。もう一つだけ見るとですね、リベカと結婚しました。リベカとの結婚についてはアブラハムはしもべ頭をメソポタミアの方に派遣して奥さんを見つけさせたんですね。それでこの人連れてきてイサク、この人と結婚しなさいということにしたわけです。まあ、こういう三つのことが思い出されるんですけれども、さてイサクは何かしましたか。生まれたっていうのは自分の力で生まれたわけじゃないし、捧げられそうになったっていうのもこれも受け身ですね。それから自分からお嫁さんを探してきたわけじゃない。どれもが受け身なんですよ。自分から積極的にやったということではないんですね。そういう意味で彼は非常に静かな人だったということがわかります。これは全てのことを通してイサクは格別に印象的な言葉を残していないんです。そうするとイサクっていうのは私たちと同じ普通の人なんですよ。私はアブラハム、イサク、ヤコブの神である。イサクの名前を必ず入れる。 それぐらいに祝福される信仰の人となったのはなぜなんだろうか。それが今日のところに書かれていると思うんですね。創世記26章を読むと、いくつかの地名が出てきます。で、聖書で地名が出てきても、私たちにはちょっとピンときません。それで、このそれぞれの町、あるいは場所をですね、ちょっと距離を測って、東北地方に当てはめてみました。そうするとね、あ、ここに行ったんだ、あそこに行ったんだって足取りが分かって、なかなか面白いんですよ。アブラハム一家はヘブロンというところにいました。だからヘブロンを仙台としましょう。そしてこのヘブロンでアブラハムは175歳で亡くなるんですが、その時の様子が前の章に書かれているんですね。アブラハムが死んだ後、神はその子イサクを祝福された。イサクはベールラハイヨイのほとりに住んだというんです。この町はヘブロンから南西100キロだそうです。さあ、仙台から南西100キロ。どこだと思いますか？地図見てみました。なんと、会津若松、猪苗代湖のほとりに住んでたということになるわけです。そこに引っ越したみたいです。そしてそこで、リベカと結婚するわけなんですよね。その後で、飢饉が起きます。それで、ゲラルというところに移り住んだというんですよ。ゲラルは、ヘブロンの南西50キロと言いますから、ちょうど山形県の米沢市なんです。会津若松から米沢に移ってるんですね。理由は飢饉だというんですけれどもね、今日も暑いですね。日本はいくら暑くても雨は降ります。ところが、イスラエルでは6月から11月までは乾季なんです。雨が降らないんです。雨が降らない上に飢饉というのは本当にね、イスラエルではこれは死活問題ですよ。ものすごい秀逸だったようです。それでゲラルのところで神様はイサクに素晴らしい祝福の言葉を語っています。その時主は彼に現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに示す地にとどまりなさい。あなたがこの地にとどまるなら、私はあなたと共にいて、あなたを祝福し、これらの国をことごとくあなたとあなたの子孫とに与え、私があなたの父アブラハムに誓った誓いを果たそう。また私はあなたの子孫を増して天の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地を皆与えよう。そして地のすべての国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。すごい祝福です。神様はこの約束の地カナンにとどまりなさい。そうしたらこの土地を全部あなたにあげよう。そしてあなたは祝福のもとになるという約束を語ってくださったんですけども、これ聞いて皆さん、あれ？どっかで聞いたことあるな、思いませんか？実はあるんです。22章で父アブラハムに神様が語った祝福と同じなんです。あなたの子孫は天の星のようになるであろうと、そういう素晴らしい約束をした。その約束と同じものをあなたに与えようと。条件は何ですか？エジプトに下るな、ここに留まりなさいということなんです。それでゲラル、米沢に留まることにしたんですけれども、ここでイサクはお父さんと同じ失敗をするんです。このゲラルというところは、アビメレク王様が治めていたところなんですけども、約75年ほど前、ここにお父さんのアブラハムが来たときに、アブラハムは自分の妻、サラがあまりにも美しいので、サラを欲しいために私が殺されるかもしれないというので、サラは私の妹ですというふうに嘘をついたんですね。その結果大変なことになったんですけれどもね。でも、やがて神様がそれに介入して、このアビメレク王は約1000万ぐらいの賠償金を払って、許してくださいと。ただあんたが嘘をついたからだぞというふうに言ったんですけどもね。そんなふうにして、一回このアビメレク王と父親のアブラハムは、こういう同じ失敗をしたことがあるんですね。70年ほど離れているって言いましたけども、まあ、昔の人は170歳とか180歳生きていましたので、同一人物と考えることができるわけなんですけれども、この アビメレク王にイサクは自分の妻リベカは妹ですと言ってしまったんですね。それでもう大変なことになりそうだったんですけれども、それに対してアビメレクは10節でですね、このように言ってるんです。あなたはどうしてこんなことを我々にされたのですか。民の一人が軽々しくあなたの妻と寝るようなことがあれば、その時あなたは我々に罪を負わせるでしょう。怒ってますね。でもね、その後でこう言ってます。それでアビメレクは全ての民に命じていった。この人またはその妻に触る者は必ず死ななければならない。70年前のことがありますから、このイサクを守ろうと王様は言ったんですね。ところがね、ゲラルの人々はそれでは収まらなかったんです。というのはね、12節にありますけれども、イサクはその地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得たというんです。みんな妬むわけです。それで何をしたかというと、村八分です。イサクは井戸を掘るんですけれども、掘る井戸を全部うずめられるんです。意地悪されるんですね。6つも掘ったのに、全部うずめられるんです。そしてね、彼らはこう言ったんです。井戸はお前のものかもしれないが、水は我々のものだって言ってですね。そして邪魔をするわけなんですね。それであまりにもひどいので、23節でありますけれども、彼はそこからベールシバに登ったというんです。ベールシバというのは南東に30キロと言いますから、宮城県でいうとね、ちょうど白石市に移ったところ、神様はまた現れて、イサクにこのような2回目の祝福の言葉を語っているんですね。24節。その夜、主は彼に現れて言われた。私はあなたの父、アブラハムの神である。あなたは恐れてはならない。私はあなたと共におって、私のしもべアブラハムのゆえに、あなたの子孫を増すであろう。一回目と同じです。そして本当に祝福されました。で、それを見て、ゲラルのアビメレク王が来て、神様があなたと共にいることが分かった。ぜひ同盟を結びましょう。ってですね、こんな風に言っています。彼らは言った。我々は主があなたと共におられるのをはっきり見ましたので、今我々の間、すなわち我々とあなたの間に一つの誓いを立てて、あなたと契約を結ぼうと思いますと言って、同盟契約を結ぶわけなんです。そしてここで7つ目の井戸を掘りました。そうしたところ、この井戸は争わなかったというんです。だからこの井戸を7つ目の井戸、あるいは誓いの井戸という、ベールシバという名前にしたそうなんですね。ここでイサクたちは本当に神様の祝福を豊かに受けたということなんです。さて、これが26章なんですけれども、冒頭で私は質問しました。普通の人イサクが神様にこんなにも祝福される信仰の人となったのはなぜだと思いますか？イサクは何か素晴らしいことをしましたか？いや、井戸を7つ掘ったぐらいなもんですね。で、ちょっと2、3の町を巡りましたけれども、格別素晴らしいことをしたと思えないですね。でも、このイサクが祝福されたというわけなんですよ。なぜだろう？すごくこのことを考えさせられました。思い当たったのは、小さい時に受けた主の山に備えありという体験ではないか。自分が犯罪に捧げられそうになりましたね。でも神様はその手を押しとどめて、傍らに藪の中にいたお羊を捧げなさいというふうに、あれでイサクの人生は本当に神様に守られている、主の山に備えありという言葉が生まれたというふうにありますね。神様は私と共にいてくださる。そして必要のすべてを備えてくださるかということを、幼心に彼ははっきりと心に刻んだのではないでしょうか。だから、主の山に備えあり、彼の人生はこの信仰によって貫かれていたということが言えると思うんですね。そしてイサクがモリアの山で捧げられそうになった時のことを思うと、私はイエス様が十字架にかかられた時のことを思い浮かべるんです。というのは、イエス様は十字架にかかられる前、ゲッセマネの園で神様にお祈りしました。父よ、 どうか御心なら、この杯を取り除けてください。でも私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。それに対する神様の答えは書かれていません。沈黙です。でもその沈黙の中に、イエス様は、父の意志は、この十字架を私が担うことだと、覚悟してですね、十字架への道を歩んだんですね。そして実際に十字架刑に遭いました。でも予告通り、3日目によみがえりました。あの時に神様は十字架刑を途中でやめさせなかったんです。なぜですか？アブラハムの時には、アブラハムと言って、その犯罪の犠牲を捧げることを止めさせました。しかし、神様は止めなかったんです、十字架刑を。なぜか。それは私たちがよく知っているヨハネ伝の3章16節に書かれています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もしあの時神様が十字架刑を止めたとしたら、私たちの救いの道は完全になくなってしまったんですね。全人類は滅ぶしかない、そういう存在になってたんです。でもイエス様が十字架で私たちの罪をあがなってくださったから、私たちの救いの道が切り開かれたんです。神様の大きな苦しみだったと思います。そしてイエス様の大きな犠牲でした。そのことによって私たちは救われるものとなる道が開かれたわけですよね。このように主の山に備えがあるんです。主が必要なものを備えてくださるということをこの言葉は表しているわけですね。私たちにとって最初にこのことをはっきりと知ったのは、今から34年前、仙台に来るときでした。吉明冒頭の言葉、私の指し示す地に行けという御言葉に押し出されて仙台に来ました。その時に私を祈っていた時にですね、家と仕事は準備してある、間取りは幸に見せたという、そういう思いがしたんです。だから祈りをやめてすぐ寝ている家内のところに行きました。間取り見たかって言ったらですね、家内は見たって言うんですよ。どんなだったって、忘れたって言うんです。でも翌日にまた同じ夢を見たので、家内は間取りを書くことができました。でその間取りを持って仙台に来たらですね、仙台の教会は閉鎖されていたわけですね。それでどうしたらいいんだろうかと思ったらですね、その吉明のこの町の周りを一周回れという吉明六章の言葉でした。だからその言葉に従って私たちは旭ヶ丘近辺をぐるっと回ったんですね。そしたら自由が丘に不動産屋さんが見つかったので、すぐ二人で入りました。そして今家を探しています。そしたら不動産屋さんは、お仕事は何ですかっていうので、牧師ですって言ったんですね。牧師さん、お仕事はって言うんですよ。だから、いや、これからだから教会を作って、それで伝道しますって言ったら、普通の人はですね、前もって仕事を準備してくるもんですよ。牧師って言っても、それは、肩書きでしかないんですね。仕事が何ですかって聞かれたんですよ。だから、あ、ダメなのかなと思ったらですね、ところが、不動産さんがこう言ったんです。でも今は6月で暇なので、つい2、3日前に上がってきた物件を2つお見せしますって言われたんです。で、1つは新築のアパートでした。素晴らしいでしょう。つられました。2つ目がほとんどプレハブのような家でした。で、そこに連れて行かれたら、なんと、間取りが幸に見せられた間取りと同じだったんです。で、私たちはこのプレハブの方をお願いしますって言ったらですね、不動産屋さんは、あなたたちは変な人たちですね。誰でも新しい方を借りるのに、わかりました。じゃあ、大家さんに会っていただきますけれども、大家さんには絶対に宗教目的だということを言わないでください。これは私の心にしまっておきますから、絶対言わないでください。じゃあ、大家さんに会わせます。会いました。そしたらその大家さんがね、和歌山家の人だったんですよ。それでなんかすごく懐かしい思いがして、いろいろ話してた時に、大家さんから聞かれました。あんたたちは、牧師さんっていうことだけども、ミサはどうすんのしちゃって言われたんですね。それで、 私は、まあ、正直に言おうと思って、はい、家庭集会みたいな形で始められたらな、いいなというふうに思いますったら、それはいいことですね。ぜひやってくださいって言われたんです。で、後から分かったんですけども、実はその大家さんは他のところに事務所を持っていて、その事務所を昔やアメリカ人の宣教師に貸したことがあるそうなんですね。それで、それはいいことですね、と言われたというわけなんですね。それで、その家を借りることができました。最後に不動産屋さんはこう言いました。あなた方には天使がついていますね、って言ったんです。天使じゃないですよ。神様ですよ。まことの神様ですよ、というふうに心で思いましたけどね。主の山に備えあり、人間的には不可能、ありえないようなことも、神様がなさると、それはスーッと実現するんですね。まさしく主の山に備えありということを、私たちは開拓伝道の最初に体験しました。そしてそれからの30年以上は、この主の山に備えありということの、いくつもの体験の連続でした。本当に、神様は私たちの必要をすべてご存知です。そして備えてくださる方です。普通の人イサクが神様に豊かに祝福される人となったのはなぜでしょうか。それは主の山に備えありとの信仰に固く立って御心を信じ御言葉に聞き従ったからです。その聞き従った御言葉をもって今日の結びとしたいと思います。創世記26章3節と4節をお読みいたします。あなたがこの地にとどまるなら、私はあなたと共にいてあなたを祝福し、これらの国をことごとくあなたとあなたの子孫とに与え、私があなたの父アブラハムに誓った誓いを果たそう。また私はあなたの子孫を増やして天の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地を皆与えよう。そして地のすべての国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな祝福を受けるのは人の優秀さ、勇敢さ、誘導さゆえではなく、ただ十字架の主イエスを救い主キリストと信じ御言葉に聞き従って、あなたの祝福のご計画を信じ、歩み続ける人です。そのような歩みを通して、アビメレクのように、あなたの祝福に預かる人々がたくさん起こされますように、どうか私たちをも清めて用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
Amen.